健康ウォッチング。
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の常務理事の吉田美智夫さん、
はい、こんにちは、はい、
こんにちは、よろしくお願いします。そしてもう一方、同じく兵庫県薬剤師会の理事です、松田のり子さん、
こんにちは、
よろしくお願いします。今日はお二人の方にお越しいただいてますが、今月の、まあ、トピックス、はい、テーマがオーバードーズ、はい、これ最近ちょこちょこ聞くようになりましたけど、
そうですね、
ね、うん、薬の、まあ、取りすぎいうことですわね、うん、日本語で言うたら。
そうですね、はい、先月 の、 あの健康ウォッチングの内容が薬物乱用防止ということだったので、
はいはい、
ま
あ、
ちょっと今回はその中でもね、今問題になっているこのオーバードーズについてお話しできればというふうに考えております、
はいはいはい、改めて教えてもらいたいと思います、はい、最近増えてるこれが、
あ、ちょっとね、もう冗談じゃないぐらい増えてますので、はい、これはね、もう一個人とか、そういうことではもう対応できないような状態でございますので、本当にもう、例えば、小学生とか中学生とか高校生とかであればですね、もう学校単位じゃなくて、本当に市単位、県単位で考えていかないと いけないような状態になってます。いや、
小学生とか中学生も入ってますよ。
年齢層が低い、
はい、
弱年齢化って、まあ、簡単に手に入りやすい。
ああ、そういうことですか。これ、まあ、小学中学の子がそういうオーバードーズなんでみたいなことは分析されてるんですか。
まあ、その薬物乱用なんですけど、はい、まあ、今まで問題視されてきた違法薬物、この乱用に関しては、はい、まあ、快楽であったりとか、はい、楽しむために、まあ、手を出していたというところがあるんですけど、はい、今この生きづらさを感じて、まあ、そこから逃れたい、解放されたいということで、まあ、過剰な OD を行ってしまう。 OD って、まあ、オーバードーズなんですけども、はい、
その小学生の段階から生きづらさを感じてたりしてるんですか。
そうですね、
その、
うん、でなかなかその人間ってそのどういったんですか、癒されたいっていう時に、うん、はい、例えば物であったりとか、はい、人であったりとかっていうのに癒しを求めるんですけど、結局人ではなくて物に対して、孤独な自己治療を行ってしまう。それがまあオーバードーズですね。
しかしそれが小学生から言われるとちょっと考えてしまいますね。
実際小学生でね、オーバードーズやってるという人はそれほど多くはないんですけれど、やっぱりこう興味を持ちやすい、そういうふうな先輩とか、まあ、兄弟のお兄ちゃんお姉ちゃんですね、
はいはいはい、
が、まあ、もちろん家庭の中でそのオーバードーズやってるなんてことはね、大っぴらにあったということなんですけれど、そういうふうに興味がこう芽生えてくるというのが、やはりこの小学校の、特にまあ中学年高学年ぐらいですかね、はい、
まあ、そういう低年齢化している、はい、昔あったよシンナーとかなんか聞いたけど、それはもっとまた学年も上でしたけど、もうそんなんじゃなくて、要するにほなこれ市販薬いうこと。
市販薬です。もう普通の薬局、薬店、ドラッグストアで購入できるので、
はいはいはい、
でもちろんお家にもある家庭薬、風邪薬であったりとか、
風邪薬、
そう、咳止めとか、
咳止め、
アレルギーの薬とか、
何でもいいわけ。
まあ大体もう多岐にわたってるんで、あとカフェイン入りの眠気防止のドリンク剤、前のもオーバードーズ
に、そんなもんあるんですか。
あります。
まあ、簡単に言うと、そのまあ人間の脳ですね、脳の方にこう作用するようなお薬というのがやっぱりこの対象になってくると思いますね。
脳に、
はい、
まあ、脳が反応して、あ、それでリラックスを感じたりしてるということです。逆に、
まあ、それも一つあると思いますし、例えばね、なんで風邪薬がというふうに思われるかもしれないんですけれど、はい、やっぱりその、風邪をひいた時に、熱が出る、はい、頭が痛いとか、やっぱそういうのを抑える成分が入ってますので、はい、そういうのはやっぱりそういう神経であったりとか脳であったりとか、そういうところに作用するような感じなんですね。なので決められた用法とか、はい、使い方をこう外れて使うと、このオーバードーズになってしまうということですね。
例えばオーバードーズの症状みたいなのあるんですか。
頭痛、寒気、震え、吐き気、汗が止まらないとかっていうの症状が出てきたりとか、
例えばそれ頭痛を抑えるためにそれオーバードーズで飲んだら頭痛がしてくるわけですか。
そうですね、そので頭痛収まるんだけど、結局もうやめるとまた頭痛がしてくる、でどんどん量も増えていって、
そんなことになるんですか。
なりますね、依存になったりとか、
依存になるんや。
で自責 が効かなくなってしまって結局依存になって、まあ、最悪死に至ってしまうこともあるので
怖いですよねそれ。はで、まあ、まあ症状がそれで出た時そんな人らは どうしてるんですか。例えば帰りな、あの、うんうん、前言ったリラックスしよう思って何かから逃げたい思って取る、はい、な取ったらその、まあ、頭痛になったらおかんが出てきたり、
ね、体調悪くなってるわけですからね、
まあ、意識がなくなってそこから逃れるっていうことですよね。
は、
うん、まあ、だから自殺になってしまう。
でそんな状態で発見されたりみたいなことも結構あるんですか。
救急車を、ね、呼ばれてね、
だ救急搬送されたのが、はい、あのこの10年間でだいたい 1.5 倍ぐらいになってます。10代20代に関して
そんなに増えてるんですか。
で、まあ、経験率に関しても高校生はだいたい 1.5%、はい、60人に1人がこのオーバードーズをやったことがあるっていうふうに答えてるので、まあ、その60人に1人が多いか少ないかっていうところになるんですけど、はい、でその使用率に関しては大麻の約10倍、あのやっぱ安易に手に入りやすいっていうところもあって、はい、そんだけその使用率経験してるっていうのは高校生でだいぶ増えてきてます、うん、その今の世の中が生きづらいっていうのもあるとは思うんですけれども、
はいはいはい、それのまあ裏返しでもあるんでしょうね、はい、でそれのまあ対策みたいなことは何か取られてるんですか。
一応もうオーバードーズが問題になってきておりますので、はい、この令和7年今年に法改正がされたんですね、
はい、
でその法改正っていうのもまあ適正使用のためにまあ必要と認める数量、まあ、原則としてはまああの1人1放送単位でしかも対面でしか買えないっていうような形で、
確かに薬局であの空き箱ばっかりになってました、
うんうんうん、
前まで現物が置いてあった、
うん、で前までその個数制限とかなかったんですけど一つしか買えないっていうことになって、まあ、半年内に多分施行されると思います。
今度ね今度そういうのができてこれからあの大量に買えなくなる。
そうですね、ただでもそのものによっては一箱で中毒量であったりとか治療になったりするものもあるので、
しかし何遍も行ったりしたら、
そうなんですよ、そこをどこに制限かけるかっていうところなんですよね。
だから本来であればあの、ね、あの今言われているあのマイナンバーカードとかね、そういったものに紐付けをしてどのぐらいあの購入したかということがね分かるようになればあのいいとは思うんですが、まあ、なかなかちょっとこれもねあのいろんな問題があって実現は難しいかなというところになってます。
一応そのまあ法律で対処していこうという今の段階ですね、うんうんうん、
あとまあ相談できる、やっぱりその生きづらさから逃れたいということもあるので、うんはい、その相談できるような窓口のあることを周知する、はいはいはい、こんな困ったことがあったらここに言えばいいですよって書き込みでり、デラ的なところがあるっていうことを分かってもらわないと結局一人悩んでしまって話聞いてもらえない薬に頼ってしまう、薬に行ってしまうって、まあ、そこが OD の始まりなんですけど、
そういう、まあまあ、その根本的なところの問題その対処いうのがあるんやろうけど、これまあその相談してもらいやすいようなだなかなか子供ら言うたらあの大人に相談しようなんてな、
結構なんか保健室の先生とか自宅のカウンセラーさん、
うんうん、そうですね
とかって結構、うん
まあ、あの今学校に割とあの常時いるような形になってきていますけど、う
ん
う
ん、学校薬剤師の方っていてある言うてましたよね、
はい
はい、
でその医薬品の教育ですね、その充実することによってまた防げるっていうか、まあ、そのことであの私学校薬剤師も、まあ、小中高で薬物乱用防止教室っていうのをさせていただいてるんですね。ああ、そうです。でその中で薬の正しい使い方としてオーバードーズの内容にも最近触れてきてます。
ああそうですか。
で、まあ、中学校と高校では、まあ、年に1回あの学校保健計画であのそういう教室を行わなければならないってなってるんですけど、やっぱり小学校のうちから早い段階からお薬のきっちりとした使い方っていうのを学ぶべきだと思いますので、うん、そのあたりは、まあ、私たちがこういかに頑張っていかないといけないかなっていうところになるんですけれども、うんね、
あの教育としては要するにあのそのオーバードーズをしてそのあの乱用することというのは楽しあのその現実から逃れられるというところまでは分かるんだけど、現実に逃れた後その薬を乱用した結果どうなるかっていうところまでは考えてないので、そこをちょっときちんと教えてあげて、
ね、
うん、一時のその快楽のためにもうあの身も心もこう持ち崩してしまうというのはやっぱりあの本人のためにもならないよということを、まあ、きちっとあの教えてあげるということが重要かなというふうに考えています。
そのまあ怖さいうのか、
はい、
僕らはそれは子供の時にそんなあの薬の正しい飲み方なんか聞いたこともなかったけど、
ね、飲めば飲むほど良くなると思ってた、
ね、いやそうなの本当に、はい、あのきっちりとで飲み方ってなかなか学べる場所がないっていうか学んでこなかったんですけど、
そうですよね、はい、うん、まあ、それは時代とともにね、うんうん、でまたそんなあのドラッグストアっていうのはもう僕らの時はそんな道がなかった薬局行ってほんまにあの白衣着た人がね対面で、だからまあまあ例えばあの今それを今に合わせたら僕どないしたんいう声が、
ね、薬局のおばちゃんとかがいてね、
近所のおばちゃんで名前も知ってるような人が声かけできたような時代だったけど、そんなんができへんもんね今は。
そうですね、
その代わりにその、まあ、薬剤師さんとか、ね、じゃドラッグストアの人も、うん、あの免許持った人いてはるでしょ、
はいはいはい、
そういう方も声かけ
て、まあ、声かけられますよ。でも、
はいはい、あ、そうね、あのきちんとしてはその、まあ、し使い方といいますかね、うん、そういうことの指導をしないといけないってことになってますので、
ほんま、あの、まあまあ、そういう社会でそういう目をまたみんな見ることも大事やろうしね。そうですね、そうですか。そんな、まあまあ、 あの高校生中学小学生までに広がってるというね、うん、オーバードーズ、ぜひ皆さんもまたそういう意識も持っといてもうて、でまあ身近にそこ行くまでになんか悩んでいる、ね、そのような子がおったら、うん、僕どないさんみたいな声掛けができる社会になってほしいですね。
望ましいですね、
はいはい。今日はオーバードーズについて教えてもらいました、兵庫県薬剤師会常務理事の吉田道夫さん、そして理事の松田典子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。